ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新のナノテクノロジーニュースをお届けします。
トロイさん、今週はどのような動きが注目されていますか？
はい、今週はナノテクノロジーが基礎研究から社会実装へと大きく加速している様子が見て取れます。特に量子ドット技術がディスプレイや太陽電池といった身近な製品の性能を飛躍的に向上させたり、グラフェンやナノファイバーのような革新的な材料が環境問題や熱管理の課題に具体的な解決策を提供したりと、多岐にわたる分野でその進化を発揮し始めています。
がん治療の新たなアプローチや半導体製造の常識を覆す技術の登場も興味深いですね。まさにナノスケールのイノベーションが私たちの未来を形作ろうとしているのが感じられます。では、今週の注目ニュースを詳しく見ていきましょう。トロイさん、まずはじめに、今週は量子ドットの基礎から応用までを包括的に解説した記事がありましたね。量子ドットとは一体どんなものなのですか？
量子ドットは数ナノメートルという極めて小さな半導体結晶です。このナノスケールが光の吸収、発光特性を精密に調整できる量子閉じ込め効果を引き起こし、様々な色の光を作り出せます。
光の色を自在に操れるなんてすごいですね。これが具体的に生活や業界にどう役立つのか、インパクトを教えてください。
ディスプレイでは旧レッドテレビのように鮮やかな色域を、太陽電池では理論効率限界を超える可能性を、医療では疾患早期診断精度向上に貢献、多様な分野で期待されています。
多様な応用が期待される技術ですね。今後の見通しや課題はどんな点でしょうか？
カドミウムを含む毒性や安定性向上が課題ですが、カドミウムフリー材料開発、製造コスト削減、大規模生産が進めば、超高精細ディスプレイや革新的な医療デバイスなど、幅広い分野での商業化が加速するでしょう。
なるほど。環境への配慮と性能の両立が今後の鍵なのですね。続いてのニュースは、水と空気の浄化に関するものですね。ナノファイバー膜が汚染物質の除去に有望だということですが、どのような技術なのですか？
はい、このレビュー論文は、ポリマーナノファイバー膜が、ナノプラスチック、PFAS、揮発性有機化合物、病原体といったさまざまな進行汚染物質を水と空気から効率的に除去できることを強調しています。
PFAS のような難分解性の物質も除去できるのは驚きです。この技術が環境浄化に与える具体的なインパクトを教えていただけますか？
機能化ナノファイバー膜は、官能基導入や金属有機骨格複合体との組み合わせで、特定の汚染物質に対する吸着選択性や分解能力を高めます。これにより、水資源保全や公衆衛生向上に貢献します。
それは素晴らしいですね。今後の課題や、実用化に向けた見通しはどうでしょうか？
主な課題は長期安定性、再利用性、製造コスト削減、大規模生産のスケーラビリティ確保です。しかし研究が進めば、より高性能で環境に優しいフィルターが実現し、幅広い分野で導入が加速すると期待されています。
持続可能な社会に向けて、非常に重要な技術ですね。量子ドットの話題がもう一つありますね。今度は太陽電池への応用についてですが、どのようなブレイクスルーがあったのでしょうか？
はい、量子ドット太陽電池 QDSC が理論効率限界を超える 15% の効率を達成したというニュースです。量子ドットを光吸収層に使うことで、太陽光スペクトルの幅広い領域を効率的に吸収できます。
理論限界を超える効率というのはとても大きな進歩ですね。太陽光発電の業界にどのようなインパクトを与えると考えられますか？
再生可能エネルギーへの移行を加速させる上で非常に重要です。多重冷気子生成現象を利用することで、既存太陽電池の限界を突破する可能性を秘めています。製造プロセスの柔軟性や低コスト化の潜在能力も高く、次世代技術として期待されています。
まさに太陽光発電のゲームチェンジャーとなりうるのですね。今後の課題や見通しはいかがでしょうか？
量子ドットの安定性、毒性、大規模生産へのスケーラビリティが主な課題です。カドミウムフリーの量子ドット開発や効率最適化が重要です。これらが解決されれば、 エネルギー変換効率の大幅な向上とコスト削減に貢献できるでしょう。
持続可能なエネルギー社会の実現に量子ドットが欠かせない存在になりそうですね。次は医療分野の大きなニュースです。ナノテクノロジーががん治療を革新しているということですが、どのような新しいアプローチがあるのでしょうか。
はい、今週はがん治療におけるナノテクノロジーの目覚ましい進歩が報告されました。標的型薬物送達のための磁気ナノロボット、メッセンジャー RNA がんワクチン、そして金ナノ粒子を用いた高熱療法です。
磁気ナノロボット、メッセンジャー RNA ワクチン、金ナノ粒子ですか。それぞれどのような特徴があり、がん治療にどんなインパクトをもたらすのでしょうか。
磁気ナノロボットは外部事情で制御され、特定の部位に薬剤を届け副作用を軽減。メッセンジャー RNA ワクチンは免疫系をがん細胞認識のために訓練します。金ナノ粒子による高熱療法はマウスモデルで副作用なくがんを完全に排除することに成功しました。
副作用が少なくがんを完全に排除できる可能性があるというのは、患者さんにとって本当に大きな希望ですね。今後の見通しはいかがでしょうか。
これらは前臨床段階または初期臨床段階ですが、急速な臨床応用が期待されています。特に金ナノ粒子レーザー治療は、人での臨床試験が成功すれば現在の標準治療を補完する安全で効果的な選択肢となるでしょう。
がんとの戦いにナノテクノロジーが強力な武器となりそうですね。続いてはデータセンターの冷却に関するニュースですね。グラフェンを使った新しい水冷添加剤が発表されたということですが、どのような技術なのですか。
はい、グラフェンマニファクチュアリンググループがデータセンターや産業用冷却回路向けのグラフェン水系添加剤 G フルイドを発表しました。グラフェンの優れた熱伝導性を活用し、液体の熱伝導率を高めます。
熱伝達を向上させるというのはデータセンターにとって非常に重要ですよね。この技術が業界にどのようなインパクトをもたらすのでしょうか。
AI や高性能コンピューターの普及で膨大な熱が発生するデータセンターにおいて、 G フルイドは熱伝達効率を大幅に向上させ、グラフェンの抗菌特性で微生物増殖も抑制、運用コスト削減、信頼性向上、環境負荷の軽減に貢献できるのです。
冷却水処理の課題をナノテクノロジーで解決するのですね。今後の展開や見通しはいかがですか。
北米市場での事業展開加速を目指し、米国環境保護庁への承認申請も進めています。データセンターだけでなく、製造業、自動車など幅広い産業分野での採用を目指しており、大きな経済的、技術的影響を与えると期待されています。
グラフェンが私たちのデジタルインフラを支える時代が来るかもしれませんね。環境問題に貢献するニュースがもう一つありますね。サトウキビの廃棄物から新しい生分解性フィルムが作られたということですが、どんなフィルムなのでしょうか。
はい、サトウキビの廃棄物であるバガスから引っ張り強度が70メガパスカルを超える生分解性ナノセルロース強化フィルムの開発に成功したというニュースです。この強度は一般的な低密度ポリエチレンに匹敵します。
サトウキビの廃棄物からそんなに丈夫なフィルムができるなんてすごいですね。プラスチック汚染問題の解決にどう貢献するのでしょうか。
このフィルムはナノセルロースの結晶性により優れた機械的強度と水蒸気バリア特性、油、グリース耐性を持ちます。繊維分解性であるため、マイクロプラスチック汚染を大幅に削減し、資源循環型社会の実現に貢献できます。
それは素晴らしいですね。今後の実用化に向けた課題や見通しはありますか。
現在の生産方法にはコストとスケールアップの課題が残りますが、継続的な研究とプロセス改善により克服可能です。食品包装など多岐にわたる分野で、持続可能な包装材市場に大きな影響を与えるでしょう。
環境に優しい未来に向けて希望の光が見えるようなニュースですね。次はエレクトロニクス分野の革新的なニュースです。カーボンナノチューブ CNT のトランジスターがシリコンを超える性能を達成したということですが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
はい、ウィスコンシン大学の研究チームが最先端のシリコントランジスターを上回る性能を持つ CNT トランジスターの開発に成功しました。高性能ナノチューブエレクトロニクス実現に向けた非常に重要な一歩です。
シリコンを超えるというのは、まさに半導体業界のパラダイムシフトにつながるかもしれませんね。この技術が持つインパクトとは？
CNT はシリコンに代わる次世代材料として長年注目されてきました。この成果は、配列制御や接触抵抗最適化を克服したもので、スイッチング速度向上と低消費電力化が実現され、AI プロセッサーなどで優れた性能を発揮します。
未来のコンピューターの心臓部となりうる技術ですね。今後の見通しや商用化への道のりはいかがでしょうか？
スマートフォンや AI アクセラレーターなど高性能電子デバイスへの応用が期待されます。柔軟性や透明性も持つため、フレキシブルエレクトロニクスといった新しい分野も開拓されるでしょう。量産化とコスト削減が課題ですが、商用化は加速すると予想されます。
ナノテクノロジーが情報技術の限界をさらに押し広げてくれるのですね。本編最後は半導体製造技術の大きな進歩についてです。大日本印刷がナノインプリントリソグラフィ技術で EUV よりも省エネな製造方法を開発したそうですね。
はい、大日本印刷が 1.4 ナノメートルクラスのロジック半導体製造向けに10ナノメートル回路線幅を実現するナノインプリントリソグラフィ NIL テンプレートの開発を発表しました。EUV リソグラフィと比較して約10分の1のエネルギー消費で、同等の微細な精度を維持できるのが最大の特徴です。
10分の1の消費電力で同等の精度とは驚きです。この技術は、半導体業界にどのようなインパクトをもたらすのでしょうか？
NIL は物理的なスタンピングでパターンを転写するため、大幅なエネルギー削減が可能です。EUV が巨額の費用を要するのに対し、NIL は低コストで導入できるため、半導体製造の民主化を促進し、広範囲な企業が高度なロジックプロセスに参入する機会を提供します。
まさにゲームチェンジャーとなりうる技術ですね。今後の見通しや量産化へのスケジュールはどうなっていますか？
大日本印刷は、この10ナノメートル NIL 技術を2027年には量産段階へと移行させる計画で、2030年度には40億円の売上目標を設定しています。AI や高性能コンピューティングのさらなる発展を支える基盤となることが期待されます。
エネルギー効率の向上とコスト削減。まさに半導体産業の未来を担う技術ですね。
今週のニュースを振り返ると、ナノテクノロジーが基礎研究を超え、社会や産業に具体的な変革をもたらし始めていることがよくわかります。エネルギー効率向上、環境汚染問題解決、がん治療革新など、多岐にわたる分野でブレイクスルーを生み出していますね。特に、量子ドット、グラフェン、ナノファイバー、そしてナノインプリントリソグラフィといった技術の進展は、今後の社会に大きな影響を与えるでしょう。より持続可能で、スマートな社会を構築するための基盤技術として期待されます。
はい、トロイさん。まさにナノテクノロジーが、未来を形作る鍵を握っていることを実感する1週間でした。この分野の可能性に、これからも注目していきたいですね。専門家のトロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。また来週、この時間にお会いしましょう。